俺たち
戦闘態勢 .com。
じゃあ行きますかね。
私おすすめあるんですか。
はい、何でしょう。
さっきの絡みで、ね、さっき萩原これは、はい、今何ですか、今年多分こっちの方が俺は全然すごかったなっていうのは、はい、黒い迷宮。
黒い迷宮。
早川書房。
ノンフィクション
で。ノンフィクションですね。はい。
あ、これ知らない知らない。
ルーシー・ブラックマン事件15年
目。あー、すごかったね。
あ、そう。
すごい。本当にすごい。
あれは誰が書いてるの？
あれはイギリス人の日本のにずっと15年ぐらい住んでる新聞記者の人が書いてる。事件当時から追っかけてる人が書いてる。
あれは面白い。新しい真実みたいなのあったの？
いや、新しい真実っていうよりも、うん、あの時どういう経緯で、うん、その犯人が捕まったかとか、うん、それからルーシーさんっていう人はどういう人だったかとか、うん、その後、うん、あの事件が起きた後家族が一体どうなったかって、うん、今現在っていうところまで追っかけて、うんうん、
家族の人が日本に来てたりしてたよね。
してたけ
ど、うん、
まずやっぱあのお父さんはよっぽど変わってるんだよね。かなり変わってる、うん、ティム・ブラックマンさんっていう人が、うん、かなりの変わり者で、まあ、あの時点で離婚したんだけど、日本に来た時点で。
あ、離婚してた
の？離婚したの、うん、離婚したんだけど、うん、お父さんかなり変わり者で、うん、やっぱりこう、ブレア首相が日本に来るタイミングで、うん、自分たちの記者会見を開いて日本で、うん、あの外交問題にしてでかくしないと日本のケース動かないと思って、かなり作詞的に動いたり、うん、とか、あの自分の娘が働いた六本木に捜索に行くって言って、うん、そこでこう自分が夜の帝王になっちゃったりとか、夜の帝王ぶりを夜の帝王ぶりをね、あのスポンサーになってるでしょ、お金で夜の帝王になっちゃったりとか、いろいろ突破もんなことをしてくれるお父さん、ね、
割とダークなところもある
から、ダークっていうのは一筋縄じゃいかねえお父さんなのよ。でこのお父さんのことが多分書いてる人すごい好きになっちゃったのね。もう目が離せない感じ、うんうん、このお父さんかなりいろんなことやらかしてくれるんで、うんうん、で事件そのものの経緯で俺がまず一つびっくりしたのは、うん、神奈川県警ははっきり言ってないけど、おそらくルーシー・ブラックマンのさ、小原誠二っていう犯人を逮捕した時点で、うんうん、ルーシー・ブラックマンさんの遺体がどこにいるか知ってた、うん、知ってたにもかかわらず、うん、小原誠二が全然自供しないから、うん、言わせないと、お前死体どこで隠したって言わせないと、うん、ほら、たまたまここのところの死体で見つけました、はいは
いはい、
じゃあ、
はいはい、犯人に言わせて、
うん、から見つけたことにしないとまずいんで、
まあ、その犯人がやったっていう証拠にも
ならないから、うん、だから、しばらく放置したんですよ。うん、そこだっておそらく掴んで何かがあるんですよ。
なんで掴んでたの？
それはもう地元の捜査をしてたから、もう小原っていうのを捕まえた時点で、あの近辺で小原が何をやってたかっていうことはもう警察さんなんですよ。
じゃああの辺でうろうろしてたっていう情報があるから。
あるから。それで小原関係で、その犯人と、記者と、その六本木で外人クラブを経営してる日本人の人が独自に動いたわけ。うんうん、その過程で、SM っぽいのプレーで死んでしまった男の人の事件が一件あったんですよ、うんうんうんうん、それは、うん、男の人がね、うん、でそれがどうも小原とマブダチっぽい、うん、マブダチが知り合いだったっぽいような感じなんだけど、その人の事件はもう完全に闇に葬られてることになってたりとか、
それは関係あるの事件
ある、ありそうなんだけど結局つかめてない。
それがきっかけになったみたいな、
それがきっかけになったっていうよりも、その要するに六本木の外人クラブの経営者が動いた、うん、自分のところでも何人かやられてるんで、うん、夢になってるんで、それで、うん、知り合いによる尋ねてみると、いやそういうルックスの人がいるっていうんで、うん、小原っていうやつが、うん、その向こうの方に神奈川でしょ、神奈川の連れてって、うん、で翌朝目覚めると自分が服着てなかったとっていう事件がたくさん、うん、200人ぐらいやられてるらしいんだよ、
うん、まあ、殺人まで至らなくてもそういう、
そう2件少なくとも小原っていう人は人を殺してて、うん、その睡眠薬飲ませすぎてね、うん、薬物のあれで 2人殺してるのが分かってて、うんうん、 その話とか、うん、あともう一つ、あの日本と、日本とじゃない、その日本人のっていうのがどういうふうに外人から見ると不思議な国であるかっていうのがすごくこう冷静に書かれてて、例えばホステスってあるじゃん、で基本日本にしかないって、基本横についてお酌するだけっていうサービスって、お話し相手するだけって日本にしかなくって、基本売春なんだって、もう外国の方に行くと。でさらに日本っていうかね、非常に不思議なのは、お金を払えば払うほど、高くなれば高くなるほど、お店の中ではより距離が遠くなる、つまりルールが多くなる、お触り禁止とかさ、高い店に行けば行くほど、お金を客が払えば払うほど、女の子に対するそのルールが厳しくなる、
銀座みたいなね、
そうこれはやっぱり外国じゃないんだって。外国はお金を払えば払うほどサービスの幅が増えるって当然だから、これは日本じゃ
ん、そうか、不思議っちゃ
う、そう言われてみれば、そういうことだ、目から鱗が落ちるよ、
そうだね、
あの日本のこの非常に奇妙な文化、でこのイギリス人の人は日本に15年間住んでるんだけど、もう日本好きなんですよ、すごく好きなわけ、だからあのルーシー・ブラックマンソン事件と、18に殺しました、あの2件を持って、欧米の人間が日本人が歪んだ性欲を持ってるみたいな話をね、白人女性に対して、嘘つけって言う、お前ら嘘つけって話ですよみたいな、オランダでイギリス人女性が今回何人殺されたと、ふざけんなと、そんなに褒めていたら、そんなに褒めていたらなって、本当、おっしゃその指摘で面白かったのは、日本の警察って本当に優秀なんですって、本当に優秀なんですって、もうそのゴミは拾ってくれる、あの街の片付けをしてくれる、酔っ払いの面倒を見てくれる、年寄りの手を引いてくれる、ね、道を教えてくれる。ところが重大犯罪になるとさっぱりやめた
なと思うね。
さっぱりやめたな。これは象徴してるのはね、普通警察って権力 の、 その装置だから、どこの国でもやっぱりシンボルマークは鷹とかさ、剣とかさ、やっぱり警察のシンボルマークって力の象徴なんですよ。ピーポ君ってなんだよって日本の警察って妖精なのかと、これすごく不思議なんですって。こんな可愛いキャラでっていう、でそういうこう、あの日本に対して目から鱗な感じと、事件の経緯と、それからお父さんの破天荒ぶり、そのお父さん小原誠二っていう人間はさ、私は事件とは関係ないですけど、皆さんにあの亡くなったご家族の心労をね、癒すために1億円お支払いする用意がありました、お父さん持ちかけられて、もらっちゃうみたいです。ええでしょ。でしょ。
あれお父さん何やってる人なんだ。
お父さんはね、会社やってる人。会社の社長なんですけど、結構その時やっぱりこう日本に行ったり来たりしてね、お金的にも新しく小原誠二の要求を受けちゃうみたいな。
いやかなり、いやでも。日本人的な感覚からするとええだけど、でもそうなん
です。イギリスでもね。ただあの一つ言えるのはこの人ヨットマンなので、あの生きるか死ぬかの原因のところに何度も何度も踏み込んでる人だから、ちょっと俺らと違う感じだなっていうのと、もう一人大原におそらく殺されたである女の人の家族も、先にそのティム・ブラックマンが受け取ったことに対してものすごい叩いてたのに、あんな野郎娘が言ったのに、後になって受け取ってるっていう事実も出てきたり、
やっぱお金なのかね。
まあでも1億
くれるって言ったらね、
まあだからティム・ブラックマンの言い分としてはさ、1億くれるって言われた時点でふざけんなと。でもよく考えてみたら、これで娘のね、あのそのいろんな女性に対する犯罪防止の基金を作ればいいじゃないの、っていうことで受け取っちゃうわけですよ、
で実際基金作ったのか、
いやまあ嵐よとかちょっとその辺の お母さんとかといろいろとこう揉めてる部分 でお母あの奥さんに元奥さんに訴えられたりしてるわけ、詐欺罪 で逮捕されたりしてるわけ、いいよとかちょっとしたそれでも不思議なことに ジム、ブルーシー・ブラックマンさんの妹と弟は、うん、お父さんのことが好きなの、うんうん、最終的にそこまで愛してくるよ、家庭のため家庭のためってやってるとお母さん、うん、ちょっとお母さんの趣味に合わんわっつって逃げちゃって、うん、今現在はお父さんと仲良く交流してる、二人とも独立してるよとかっていう不思議な、やっぱり家族の物語が出てきて、それでここまで長い間15年間取材してたのに、うん、小原誠二っていう人間がどういう人間かさっぱり分かんない、うーん、友達も一人もいない、うん、恩師も一人もいない、彼らのことを覚えてるような同級生もいない、ただ200本以上のビデオ、女の人に睡眠薬、白人の女の人に睡眠薬を飲ませて、その状態でセックスしてる、強姦してるっていうビデオだけが残されてて、それは私の趣味ですと彼に、他のことについては一切彼は言わなくて、ただどうも小原誠二の獄中からの指示で彼が働いてるところに右翼の外線官が来てみたりとかっていうことがあった、だから人脈も何もかさブラックホールのように、
はあ、でもそういう指示を出す組織はあるってこと、
いやだからそれとつながってるらしいんだけど、だからはもう怖いもん知らずだから、この人も分かってない書くんですよ、15年間の取材で分かんないんですよ、小原誠二の抱えてるものってのは一切言わないんだって、
どういう組織を持ってて、
どういう組織、
でも組織はある、
組織は、組織は、
それ武器だね、
それがね怖いんだよ、小原誠二このブラックホールみたいな存在なんですよ、
だって刑務所から指示出すってよっぽどだよ、
よっぽどですよ、それでさ、まあ、あの、いろいろあって、いろいろあって、ルーシー・ブラックマンさんを傷んでるようなものとかいろいろあって、最後の最後に、そのルーシー・ブラックマンさんの遺体が発見される現場がどうなってるかっていうのが、最後の最後に出て、これが非常に日本的でね、非常に日本的でね、ほろっとする、あの、オチになってる、これが非常に日本だけだろうな、こんなことするのっていう感じのオチになってて、ああ、ちょっとほろっとする感じで、非常に日本文化論としてもすごいし、事件の経緯もかなり異様だし、出てくる人たちが濃すぎる、濃すぎる、本当に、だからもうすぐ読めちゃう、分厚い本で、バーンと、一気に。
でもなんで今このタイミングなんのかね。
落ち着いたからでしょ、いろいろと。
落ち着いたから、
ね。本人がいろいろと落ち着いたっていうのは。うん、だからこれだけ時間がないと、これ書けなかったなっていう取材量ですよ。この人。で、もろもろ自分が小原誠二とかに訴えられてた裁判の権利がついたから。人も、名誉者に訴えられてるものを、あの、権利がついたんで。すごく面白いです。この本を買って読んでるときに、うちのお客さんに、何その本って言って、いや、これなんですよと。あ、面白そうだねって言って、あの、読み終わったら、私、じゃあもう読み終わったらあげますよって、あげたわけ。翌日、そのお客さんが、あの、古谷のお兄ちゃん、こういうの好きだろって言ってくれたのが前科だったんです
もらったんです
よ。そう、もらったの。いらないってことなんだよ、正直。もらっちゃうわよ、いらねえよ、もらっちゃえば、今、ここで様だったんですよ。ルーシー・ブラックマンさん、ね、事件の。
なるほどね。
これ本気でおすすめ。本気です。黒い迷宮。
なるほど。黒い迷宮って、
あれ、石橋ってさ、もう外人だよ、殺したのね。
石橋は誰だっけ、あの人は。
そう、俺、ルーシー・ブラックマンって、石橋の事件かと思ったら、あ、そう、違ったなと思って。
臨前暗報か。
ああ、臨前。ああ、そうそうそう。
だって、石橋はだって、工藤取材で。
一応取材したの、
取材した
インタビュー、
そう、いや、ピンポンピンポンっ
ピンポンやばい
出てきた
お母さん捕まった
あと
捕まった、
ね、お母さんにインタビューしたの、
お母さんにインタビューしたのでピンポンピンポン
お前人じゃなしたの最悪だよ、
まさに
マスコミ
やろう、マスコミ
マスコミマスコミ
お母さん出てきたの、
お母さん出てこなかった
、出
てなんかあそこ親戚いるって噂を聞いて、すいませんって言ったら親戚おじさんだった、そのおじさんにインタビューを取ってやっと帰っていいよって言われて帰って、
あ、それまで帰れないんだ、
帰れない帰れない
、それがマスゴミってやつを見出してるんだね
帰れない
帰れない、
そういうのが
なんか取らないと帰れないそれ
か、でも一応しかあれなんかこう埋めたのはさ、バス、あの、フロアの基地に入れて埋めたのは、あ、ちょっとこう分解しようと思ったんでしょ、
そうなの、
自然分解で
風呂場かなんか
に土
を
入れた、土を入れた、土を入れた、あれがすると腐敗しないで、まあ腐敗するけど、言い方として分解しようと思った、
堆肥みたいな、
堆肥みたいな、
匂いが出ないでしょ、
そういうことですね、研究者じゃなくて、
あ、そうそうそう、
そういう
そういう
そういう、そういう本です。先でも他の方のおすすめとか聞いてないんですよ。
これね、昨日ちょっと水タバコ吸ってきたんですよ。
水タバコ？
水タバコ？
ポンちゃんタバコは吸わないのに水タバコ吸うの？
それは危険トラックの
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫
ハードアタックみたいなもんじゃない？
大丈夫多分大丈夫
多分大丈夫。
なんでさタバコ吸わないのにそういうの吸おうと思ったの？
なんか水タバコなんか別物みたいなさ。
水タバコは別に害はない。
ね、それがね。ニコチンがないんで害がないとか、うん、だけど、まあ、葉っぱをなんかちょっと加工してやって、うん、あとこういう器具で吸うから、うん、タバコに害があるよみたいな、なんかそんな両方あるので、ね、ちょっと調べると、だからどっちがどっちだ
か、う
ん、
どういうきっかけで、
いやなんかちょっとでも面白そうじゃん、水タバコってさ、うん、なんか不思議な、
どこで？
池袋にあるんだわ。で、ちょっと池袋行くときに前、うん、前通る道にあってさ、前から知ってる店で、だからずっと長く。あるから
水タバコ専門
店。水タバコ専門店。うんうん、ただあの新宿とか渋谷に店支店が出てて、うん、で、あ水タバコあるんだみたいな感じで行って、うん、で、うん、まあじゃあちょっと行ってみるかみたいな感じ。
買ったの？
あ、中でこう器具が
試しにできるの？
あ、水タバコバーみたいな。
あ、なるほどなるほど。それはさ、うん、各自それぞれになんか、
う
ん、なんか先の取り替え式になってたりするの？
自分に一人一台とかあと二人で。2人で購入セアセアとかで1人1台購入あって、プーって
そうなの。それ1回いくら？
1台1500円と、あとトライアルで1000円ぐらいのがあって、1人で500円チャージで、吸わなくても、まあ、チャージ払えば入れて、あと俺多分俺だけ吸いたければ俺だけその1500円とか払って、
そこは水タバコだけなの？水タバコ以外に飲み物とか？
ああ、ね、それがね、チャージ500円払えば、うん、まあ、ちっちゃい缶ジュースとか飲み物、水とお茶だけど飲み放題で、うん、あと持ち込みもいいんだって、うんうんうん、そうだからアイス買ってきてる人とか
も、ああ、なるほど。
普通のタバコも別によ
くでも一人で入れたんね。
ああ、ちょっと会社の人とか、ね、一緒に行って、
そ気になるね、
なんて気になるねと、うん、なんと思う、吸っていて、
う
ん、
で、
で、そうだね、なんか、まあ、ちょっとリラックスできるっていう感じだったね。
ああ、まあ、店の
雰囲
気的な。店の雰囲気だね。そう、だから、水タバコ専門店だから、必死になって水タバコ。そういうのがね、メインじゃなくて、やっぱり、なんか、喫茶店みたいで、ノートがパソコン見ながら、で、まあ、たまに吸うみたいなのが、う
ん、なんか、雰囲気のいい音楽。
じゃあ、落ち着ける店
だ。落ち着ける店だ。あれ、怪しくない感じだ。
特に裸のお姉ちゃんが出てきて
そういうのない。
幻覚
かっていうのもない。
そういうのもない。
ただ、なんかやっぱ、しょっちゅう吸ってると酸欠になるんで、うん、ね、そんなしょっちゅう、あんまり、ゆっくり休みながらやってくださいみたいな、そんな感じ。
で、タバコ吸った経験はどうですか？
だから、そう、まあ、タバコとちょっと違うけど、肺に入れない。肺に入れたら香りが。
じゃあ、葉巻だ。
葉巻みたいな。
あ、そうそう、葉巻だ、この辺で、ふはーんっていう。だからちょっとタバコがどうやったかわかんないんだけども、まあ、煙吸ってちょっとまあちょっとリラックス。
ニコチンはないんだよね。
ちょ、ニコチンはない。ニコチンは抜いちゃってるみたい。
あ、でももう抜いちゃってる
んだ。口でやってる分だったらほとんどニコチン入っても入ってないと関係ないでしょ。
あ、そんな感じなの。
ふかしてる
だけだ。あ、そうそうそうそう。だから香りを楽しむ。
あ、香り、
味がついてて、アップルとピーチとか
なん
て。これはなんだよ、ココナッツとバニラ。
うん。そういう味、なんか甘い風味がする。
そうそう、甘い香りがするんです。
何がいい？
それ、水タバコ。
香りだったらさ、例えば、うん、鼻で嗅げばいいわけ。アロマみたいな。
鼻から多分ね、嗅ぐのと、外、鼻から外に今度出すのと、多分そこちょっと微妙に違う。
あ、鼻から出したりも
する。出したりするの。
でっかいの、水タバコって。
これぐらいの、なんかやつ。
ガラスのね。
ガラスじゃない。ちょっと鉄の。
あ、
下はガラス。
あ、下はガラス。
水が入ってて。うん、でここになんかその味のついた、まあ、卵の葉っぱのやつがあって、うん、そこに炭を乗っけて、うん、で
ブクブクブクブクブクブクってそういうのやって、リラックスできる
の。そう、リラックスできる。
また行こうかなって思う。
そうだね、また行こう
か
な。あ、そう。
そうそうそう。だって昼なんか4時間ぐらいいっ
ちゃった。そんな空間なんだ。
それはあれじゃないの、うん、なんかこう、うん、脳の一部がさ、ポワーンとなった時、あ、もう4時。
違う、あれ1分ぐらいしかいないんだよ。もう4時間経っちゃった。
そういうよくありますよ。アヘーンとアヘーンとかね、うん、
で
しかも1回外に出てるみたいな。
でもすごい変な汗出てる。 さっきから冷やす分かる、ね、
水分取るかなんかどういうこと変わったんだろうしかもさあのその店ってその店はね多分ちゃんとしてるんですよ。その店の近くであの例のあの危険トラックでさ、
はいはいはい、
あの電話ボックス投げたりしてる時期とかあったから、はいはいはい、多分 IG があったと結構お巡りさんが多分出入りとかしてなんかチェックとかされたのかなとか思ってたけど、そういう話は言わずに、まあでもそこは多分大丈夫じゃない、ただでもね
4時間
いて、すごい、ね、1500円くらい
4時間何してんの
何してんの
プカプカするの4時間いたら結構金かかるんだ。
それが、これ1台だいたい2時間ぐらいで味がなくなるって
。そんなに
持つ
の？
そんなに
持つの？そんな持つの？でそろそろもうないんで、もうどうします？捨てちゃう？おかわり。
おかわり
しない？おかわりでそうだ。
本当になんかこうホステスの延長みたいな感じの。
そうそう。だからでも、2000ちょっとぐらい。
だから店側はそんな回転率でいいの？
あ、だからそう思って、で、これ、その器具もさ、多分洗ったりするんだろうし、その葉っぱも多分輸入してるっぽいような言ってるから、これしかもあのドリンクだから飲み放題だし、持ち込み全然 OK だから、これどうしてんだろうねって話が、なんか売って変な商売とかしてんじゃないよねとか、なんかそんな変な
感
じ
で
思っちゃうけど、なんかこんな回転率で。
なんか行ってみたくなりました
ね。いや、見てたの。もう全然あの怪しくないからね。全然大丈夫よ。
まあ、こんちゃんはその店の手先じゃなきゃ
宣伝
俺ら行ったらぼったくられる。さらにぼったくり詐欺の対策弁護士って言われて、またぼったくられるみたいな。そうじゃあ話したけどね。
でも200万くらい請求されてたりして。
結局いくらじゃあ4時間。
4時間でも2400円。
安いですよ。
そう。うん、
タバコ吸ったことないん
だよ。まあ、タバコ吸ったことないんで。
ハマキも？
ハマキもないんで、だからその行く前にちょっといろいろ調べてたら、うん、やっぱ同じ店で、あのタバコ吸ったことないけど水タバコ行きましたみたいなブログがあって、うん、でタバコ吸ってなくてゴホゴホむせるの見られたくないから、うん、でも吸ったけどゴホゴホそんなの我慢してみたいな、うん、そんなこと書いてあったから、多分俺もこんな感じになっちゃうのかなと思う。あんまりそれは。
ハエに行けなきゃならない。
そうだよ。
吹かしてくれよ。
なるほど。ということで、皆さん興味持たれたら、ね、メタバを吹かしていただければいいね。はい、じゃあ、パクリ人生相談のコーナーですよ。はい、ネットからパクってきた質問に勝手に答えるというね。はい、いきますよ。友達が失恋で落ち込んでいる時にモテる自慢をした友人なんでしょうね、これね、はい、相談者ガマミの大冒険30代女性なんだよガマミの大冒険
いいね。
友人3人でお茶をしている時、友達が最近彼氏に振られたという話をしました。いろいろ話を聞いていて、私は励ましたり慰めたり過去の失恋話をしたりしていました。ところがもう一人いた友人は、今の旦那の他にもう一人自分を好きな男性がいて、二人で私を取り合ったの、 A さんに聞いてみて本当だから、と。この場合明らかに失恋した友人の感情を逆なでしてますよね。なぜこの話の時にこんな自慢をぶち込んでくるのか理解に苦しみます。今旦那がいて幸せならそれでいいじゃないか、その状況だけでも失恋した友人にとっては羨ましいのだから、それに上乗せして自慢をするなんて、なんて残酷だなぁと思ってしまいました。彼女は私が年下男性と付き合ってた時も、私も年下に告白されたことあるよと。よくよく聞いたら10年前の話で、しかも教育実習に行った際に高校生に先生付き合ってと言われただけでした。もう結婚してるのだからそんなにモテる自慢しなくても、結婚しててもやっぱり自分が一番でありたいという気持ちが強いのでしょうか。これ何をそんなにした
の？ムカついたって話ですよ。
あ、話を聞いてくださいってだけなのかな、俺は。
そう。
これ別に相談じゃないよね。
うさばらしですよ、うさばらし。
うさばらしです。まあ、そうだね。そういう人いるよねって話です。
いや、もういくらでもそんな人でも女の人。怖いね、こういう風に見てるんだね、人のこと
を。まあでも、
でもいるよ。いる、私も私もって人
いるよ。いるいるよ。自分のことしか話さない
人ね。いるいる
いるいる。
いる。
うん、いるよ。うん。まあまあまあ、我慢してくださいよっていう話ですよね。
何疑問に駆られてんだこれ。
じゃあ次行きますか。特に言うこともない。
ないです。
ないですね。はい。小さい目のコンプレックス。相談者、旧館長心理教。
最近さ、すごい。
これさ、名前選んでるでしょ、完全に。
違う、このサイトで投稿する人は名前に声がかかってないよね。俺、ケンナオミで聞いてる。え、マジかよ、さ。
旧館長心理教。
これいいな
ぁ。30代の女性。私は子供の頃から小さい人へまぶたの目で悩み、かっこ両親とも小さい目ですが、特に父に似ています。男子に馬鹿にされたこともあり、引っ込み思案な性格になりました。鏡を見るのも
何がおかしい。
やめろよ。かまちゃんやめろ
よ。やめてよ。
鏡を見るのも人と話すのも苦手になり、この先の人生明るく生きたいと思い、高校卒業後プチ整形で二重まぶたにしました、うん、何度か取れてメンテナンスしたり、幸い明るく優しい目の大きな男性と結婚できましたが、生まれてきた子は私の目が小さな子、二重まぶたが優性遺伝なので主人に似てくれると信じていました。毎日神社に通い祈っていました。主人の家系はみんな目が大きいのでとても申し訳ないし、この子が将来悩まないか不安です。今更父を恨んでも仕方がないのが分かっているのですが、父の目を顔を見るたびお父さんのせいでっていう気持ちが湧いてきて困っています。私の一重まぶたに対するコンプレックスは異常に深く、二人目も欲しいですが怖いです。どうしたら父への恨みが薄れていくでしょうか。
これ精神科行った方がいいですよ。いやマジでマジで
マジで、うん、そこまで、
うん、自覚してるんだったらさ、うん、だって人と話したところでこんなのコンプレックスだってことだって流れ培ってきてるんですよ、自分の一部だもん、うん、本格的に溶かすってなったらプロの方がいいじゃないでしょ。
プロっていうのは精神科、
精神科の方がいくら
になるの、カウンセリング
カウンセリングいくらにならないで、 お父さんのことそれで恨んでるんだね、うん、
そこまでいくとね、恨みまでいくとね、うんうんうん、
って言いながらうちの目があまりにこれ大きかったんでびっくりしてる。二重だし優先遺伝なんだ。
優先遺伝。
優先遺伝ってなんだ
ろう。メンデルの法則知らないの。
あ、知らない。
どう学校で習わなかった。
あ、でなんで二重になる、優先遺伝だから二重になると思った。
優先遺伝っていうのは、うん、なりやすいんですよ。パーセンテージが、
うんうん、
でかいの。例えばちっちゃい目になる確率と、うん、大きい目になる、うん、二重まぶたになる、うん、遺伝子っていうのはどっちが強いかっていうと、うん、二重、強い方の遺伝子が優性遺伝子。
あ、そういうこと、
ね、うん、だから結婚して、75% ぐらいで、4分の3ぐらいの確率で二重まぶたになるみたいな。うん、そのパーセンテージはよくわかんないけど、まあ、
強い方の
方が勝つ。そうそうそう。そうそうそう。だから二重の方が強い。
だけど、それじゃならなかったってことだよね、それ。
うん、
その前に一人の遺伝子は
強かった
あ、しかもさ、全世界的に見ると、うん、人類ってさ、うん、やっぱり火星冒険が普通だっていう話をこの間読んだんだけど、本当なのかね。
そうなの、
基本火星冒険、
うん、そうなんだろうね。だから割礼って言ってわざわざ
やるんだよ。わざわざやるんだよ、うん、でそっちはおかしいんだって。
だから、うん、だから反自然的、
反自然的ならしい、
自然なん
ですよ、
うん、
あ、いいんだ火星人で、
うんうん、あと火星方形の方が快感が深いらしいよ。
そうでしょ、そうだ、敏感だし、
あんまいつも可愛い
と思ってる。あと挿入して出し入れするときに皮がこう伸びたり縮んだりするのがいいらしいです、快感、
まあ、要するにそっちの方が自然だっていう、
自然だ
っていう、うん、でも、うん、で も俺日本人で抜けてる人も結構見るんだ
よ、うんうん、手術してる人が多いんじゃない、うん、そんなにいないか
手術してる人いないだろう日本人で
まあそんなにいないか、うん、まあ抜けてる人も
おお、まあ、西洋人で確かにいるよね
いるよねいるよねいるあんまり俺そんなおちんちんよく見ないけど、うん、火星法
でも半々ぐらいは、
まあ、なんか俺もぐらい多いって
割と抜けてる人もいるよね。
俺、火星方形で悩んだことないんですよ。
え？
プロやだけど、火星方形で悩んだことってないの。うんうんうん。多分これが自然、俺にとって自然なんだって、た、うん、あ、タチは抜けるから、うん、いいんだろうなと思ってたぐらいで、うん、火星方形で悩む人っているじゃないですか。
火星で悩む人っているのかね。
手術するのは神聖の人が手術する
んじゃない？神聖は手術した方がいい。
神聖
はしないんじゃない？
それは火星。でも悩む人はいるよ、
ね。杉さん、杉さんの計算もわかる
し。火星なの。はい。あ、でもなんか浅草キッドの、うん、あの二人もなんか、ね、中継、生中継方形手術みたいな。のやったことある、
うん、あ、そうなの、
そうそうそう、
なんかね
実況か
杉崎さんのセットね、うん、やっぱ皮取っちゃうとねすんごい成長するのって
でかくなる、
でかくなる、だから やるんだったら本当ね若い頃にやっちゃうと虚婚になりますよっていう話、
へえ、まあ、じゃあ手術しようか
ないや、それは大きい方がいいですよ。どうですか。
男はね、やっぱ俺方形はどっちでもいいけど、
大きさ
はね大きい方が、
大きい方がかっこいい。
やっぱね、コンプレックスになるから。
これは大きい方がいいですね。
うんうん、俺方形コンプレックスないけど。
ないけどね。
サイズはね、ちょっとやっぱりね。
俺前ね、本当はね、硬さがいいっていうね、実は硬さがいいって話を聞いたこと。
あ、女にとって？
そうそうそう。
うん、まあまあまあ、でも大きさじゃないのよって言うんだけど、女は、うん、女の人はよく大きさじゃないよって言うんだけど、うん、違うんだよ。別に女のために大きさが欲しいわけじゃない
から。やっぱね、おみこしになりたいっていう気持ちがあるんですよ。神社でこう拝まれるのが、ドーンと。
そうそうそう、もう道祖神みたいな。
道祖神。妖怪様みたいな、
ね。そうそうそう。
そしたらさ、ちょっと火星方形が多い少ないじゃなくて、でかいチンコのでかいやつ。で、AV 見るとさ、そのすげえでかいやついるじゃん。
いるね。
で、ちょっと見てがっかりしちゃうんだけどさ、うん、どれぐらいいいんだろうね。それ特別なのかなと思って、AV のでかいやつも。
まあ、どうだろうね。
だから、
特に AV、特にアメリカのね、うん、
アメリカ人と比べる
じゃん。あれは、食人とかすごい
よ。すごいよ。
人間じゃねえみたいな感じじゃん。でも、大きい人は大きい人なりにやっぱ悩みあるみたいだけどね。
大丈夫ね。
あ、やっぱりね、女の人が痛がるっていうのと、うん、あんまりでかいと根元まで入んないっていうのは、
そんなでかいの？
快感が感じられないみたいなさ、先っぽっていうか、やっぱ根元まで入れたい願望みたいのがあるんじゃないの、うん、出てくるみたいなさ。で、二人はまた話しちゃって
るけど。いや、俺はもう、それはだから。
それ
は
俺
も
そうだけ
どね。ああ、そうなんだ。カウンセリングとか行かれた方がいいんじゃないですか。もうこれ、だってこういうサイトに行ったところで、うん、例えばじゃあ言うのは俺たちみたいな人間じゃないですか。こうした方が多分気分ほぐれますよ的なことしか言えないじゃん。
うんうん、まあ手術しろとかね。
そう
子供が二人一人だったら、まあ手術。
あ、そう、だから子供が二人一人で気にするようだったら、うん、でももうお母さんの立場として、いつかこの子は、私のこと恨むんじゃないかしら。
う
ん、
ああ、そういうことね。
でしかも今両方とも二人じゃん。手術してるからさ、なんで僕だけ、パパはなんで僕だけ一人なのみたいなさ。
ああ。
そんなに、まあ、コンプレックスは本当人によるからね。わかんないね。
わかんない、ね。
成長すると二人になることがある。
あ、そう。
実は俺、昔、ね、そうそう、昔ね、一人だった
の。いや、まあまあ確かにね、
お前、それはね、お前それ知ってるけど、お前整形したろ、それ。それを整形したら、お前30過ぎてから整形したよね、お前ね。
確かに昔に比べるとさ、顔が濃くなってるよね。
濃くなった
ね。
だよし、行くぞ、僕。
一人だったの、本当に。
あ、ちょっと、チンコもでかくなった。
チンコ
そんなに身体改造してんの、お前。
すごい、ね。
お前、親から、まさか。
そうね。
知ってんの、
フィリピンパーフには
。なんで知ってんの、それ。こっちのチンコ、大きいから、なんで知ってんの。
いや、Facebook にアップして
た。大きくしました。
いいね。
だからね、変わるかもしれないよ、本当に。
まあね、
痩せると、なんか、二人
なると
は
ね、
あるある。
俺は一人だけど、あんまり別に気にしたことない。
気にしたことない。
一人ではないよね。
ないね。目がちっちゃいっていうふうに言われてる気にしようと思って。
ないよね。まあでも男だからっていうのはあるかもしれない。
あと、よっぽどちっちゃいのかね。うん、
でも、一重だから、まあ、切れ長のさ、うん、なんか一重 の、 あの、ね、魅力的な女の人もいるしね。
でも、行ったところでもうここまで
行
くと治んないから。
ダメなんだよね。
だから、お子さんが気にするんだったら整形したらどうですかって、将来的に。うん、お母さんがされたようにね。プチ整形って何、
一重二重とかって楽に作れるからね。そんな悩むことはない。
買っちゃう
だけ
だよね。
うん、そうそう
そう。そうそうそう。
アイプチなし。
おっぱいにシリコン入れるとわけ違うから、
ね。そうそう。そんな大掛かりでもないし、うん、パパッとできちゃうプチプチな感じだから、うん、そこまで悩むことはないと思う。うん、ね。うん、まあでもそう言っても。
でも難しいと思うから、心が解けないと思うから、だったらプロのところに行って、本当にこう思ってるんですっていうのを、どこがどう問題なのか考えてもらえばって言ったら、おそらく、子供の頃に、その件でからかわれてから始まってるようなことだと思うんですよ。目がちっちゃいねとかっていうことで。多分そこら辺から話だと思うんで、自分でメカニズムを解明してた方が、結構いいんじゃないですか、ね、そのお父さんを恨むより。
まあまあまあ、でもね、大丈夫ですよ。ペンネームに休館長しずって
俺
も
面白いなと思って、だから大丈夫だった
そんな名前つけるぐらいだから、大丈夫ですよ。そんなにね、大丈夫。
あんた休館長しずって言ってるけど、あいつ人殺したから、ね、あいつから人殺したぞ。いいのかっていう、平気だからね。
うん、まあまあ、頑張ってください。ということでね、心配いりませんということで。
超越人力ですよ。
はい。はい、というわけで、はい、
はい、30分くらいですか。
ああ、はいはい、
頑張りましょう。はい、じゃあ、映画とデスカテルのコーナー、イエーイ。どうですかね、どうですかね、どうですかね。
改めてガン見されたの恥ずかしいんだよ。
はい、はい、はい。今回は、ハイサイゾンビということでね、はい、ハイサイゾンビですよ。ウチナー初ハイパートロピカルゾンビムービーということでね、はい、基地の町コザを埋め尽くすゾンビの群れ、おじいもおばあも米兵もみんなゾンビ、沖縄市の全面バックアップを得て琉球初の本格ゾンビムービーが誕生ということでね、監督は龍神マブヤー、ハルサーエイカーという沖縄初の2大特撮番組を手掛け、2015年に映画エイカーズ公開を控える高山総一、ね、特殊メイクは進撃の巨人の造形プロデューサーを務め、15年には斉藤匠主演の監督作品忍者虎影の公開を待つ、西村義弘が担当、ね、キャストは沖縄きっての人気お笑い芸人ベンビー、など、
はい、
ですね。沖縄の侍を目指すインディペンデント映画制作グループがゾンビ映画を撮影中になんと本物のゾンビと遭遇、迫り来る死の危険とついに来た傑作の予感の間で打ち震える監督たち、撮らずに死ねるかの意気込みのもと、まさに決死の撮影が開始されたね。はい、
これ後ろ見ます。
これは私のおすすめなんですね。
はい。
はい。まあ、なんでかっていうと、まあ、ちょっと話しましたけど、割と、沖縄初の映画っていうのが、割とね、多い割には、ちょっと、この番組で取り上げてないなっていうのがありまして、割と、沖縄初の映画っていうのは、割とクオリティ高いんじゃないかという、予想してまして、
沖縄映画祭とかあ
って、ね、そう、沖縄映画祭とかあるし、
あれ吉本でしょ、
うん、そう
そうそうそうそう、うん、割といいんじゃないかっていうね、うん、な感じで、
これ私じゃあ言わせていただきますけど、はい、出てる人たちみんなプロじゃないですか、
はい、
で作ってる人たちもプロだし、はい、しっかりしてるんですよ、
はい、
で俺全く知らないけど、
うん、
俺がもう本当知らないだけで、うん、しっかりしたプロの人たちが演技も安定してるし、水も覚えてるしっていうんで、うん、あ、うん、俺が知らないのたくさんあるなっていう世界が広がった感じして、楽しかったです。うんうん、
はい、
まずは。 はい、すごく楽しかったこれ、うん、
はい、
うん、
はい、俺はあのヒロインの女の子の部がちょっと可愛いなって
感じです、うん、離れ可愛かった
ね、可愛かったね、
離れ可愛かった、ね、うんうんうん、こんちゃんは大丈夫でした、このほら残酷描写は大丈夫、
ああ全然残酷描写
は大丈夫、
バーンと落としてるのが嫌だよ、はい、で苦労した
まあでも面白かったけどね、うん、
時間は短くてよかったね、
うん、45分、
まあ、ちょっと短すぎたって気もするけど、
もうちょっと長くてもよかったよね、うん、それこそあのソフトテンの方が45分でこっち始めたから 逆にしてほしい、
でも面白かったよ、普通になんか見てて、
うんうん、あのなんつうんでしょう、まあ、ショーン・オブ・ザ・デッドみたいなのを目指してるし、まず、あそこから、まあ、似たような感じの、ギャグもあったんだけど、うん、なんつうんだろう、ギャグとシリアスで、こう、残虐の、切り替えのリズムっていうか、テンポみたいなのが、ちょっとない感じ、切り替わりが。
だから、作家性なのは、沖縄のリズムなのかね。
ね、なんかこう、ギャグ、コメディの中に、急に残虐描写が出たりして、笑っていいのみたいな。まあ笑っていいんだけど。まあ
笑う系だ
よ。まあ、笑う、う
ん。うちを見るとな。うん、笑ってよかったんだ
ろう、うん。そう、うん。独特な感じで、ちょっと、なんとなく、まあ沖縄なのか。うん、これ、うん、なんとなく沖縄って言われれば納得するし、うんうん、これが沖縄のなんかリズムっていうか、テンポっていうか、うんうん、独特だよね。うん、ちょっと独特な感じの、リズムを感じた。
よかったですよ、そのリズムがね。うん、ああ、こんな感じなのか。
沖縄弁もね、なんか、
そう、なんかのんびりしたさ、
リズムが違うもんね、
うん、のんびりした感じの口調で、残虐描写みたいなのがさ、うん、なかなか面白いよね。
そう、俺ね、ちょっとね、あんまりね、ちょっと乗れなかった。なんかちょっとあんまりね、うん、途中まで良かったんだけど、うん、
どの辺まで良かったの？
なんか、酔っ払いみたいなのが出てきて、
はいはい、
みたいな、あの辺ぐらいまで良かった
の。あの、ゾンビだと思ったら、ただの酔っ払いだ、はいはい、しかも、沖縄弁で何言ってっか分かんない
。しかもね、あの人本当いるんだよ。あ、そう、ケイヒルばっかりいるの。
災害状態の。
全然いる。
あの辺りから
ちょっと
あの辺
りでもあの辺りから本番じゃん、ゾンビ映
画でしょ。そう、本番待ってからがね、うん、なんかちょっとあんまり、うん、ちょっとあんまり乗れなかった。
そうなんだ、
ね、うん、普通のゾンビ映画っぽい感じ。
ああ、
でも勤勉にこう見せ場を、うん、ほとんどのシーンが見せ場じゃん、
うんうんうん、
誰もが入って、
うんうんうん、
だから、まあ、勤勉にすぐやってるなっていう感じ、うん、あと俺と内野君の知ってる岸本司さんっていう人はさ、あの最初に出てくる、本格的に最初出てくるあのゾンビそっくりなんですよ。で、岸本さん沖縄の監督だから今、岸本さん、ああそっか、これ手伝ってんだと思ったら、岸本さんじゃなかったって。ああ、岸本さん違ったんだっていう。ただ、あの別の、あのおまけについてる琉球の怖い話。
はい、沖縄の怖い話
、うん、沖縄の怖い話見たら、脚本協力で岸本を司って
る。あ、出てる、
出てる、出てる。
ああ、
そうだろうなと
思って。なるほど
ね。一緒にやってんだろうなと思って。岸本さん、龍神幕屋としかやったでしょ。
あ、そうなんだ。
やってる。
あ、あの中の何話
か。何話かやってる。あ、仲間なんだろうなと思って。久しぶりになんかこう、岸本さんの名前言ってて嬉しかったんですよ。残ってるんですか。
じゃあさ、あの盛り上がりの、あれはじゃあ みんな大丈夫だったの？あれはあれで大丈夫。
盛り上がり
って。盛り上がり。
ああ、ゾンビ、わーって
。
わーって、ザ・ゾンビ。
全然。
あ、
あれに関しては、まあ、わーって、わーって、
わーって。わーってさ、これやっつけ、やっつけ。
うん、あー、はい。
別に。
で、夜になったら夜になって、またわーってできたら、
うん、
少年が。
うんうん、俺あのシーン結構好きだった。あの、狭いしさ、それこそなんかこう、アメ横にはあんな狭い商店街ねえぞっていうぐらい、狭いマーケットなんですよ。あそこにこう、次から次へとゾンビが来て、しかも照明落としてるでしょ。あ、独特の雰囲気だな、これ、と思って。いいロケーションだな、と思って、ちょっと。俺、あそこのシーン良かったです。で、続いて、なんかゾンビの女王様みたいなのが出てきて、ヘラヘラ踊ったりするじゃん。
あ、はいはい。
急に。
あれ、舞踏的なね。
あれね、ちょっとやってみたけどやったんだって。 ちょっとやってるやつやってるんだって。何の別にいいんじゃないんだって。ちょっとなんか面白いかなと踊れる人がいたんだって。
舞踏家なみたいな。
いや、だから舞踏家だよ。舞踏家の人来たんで、じゃあやってって、やってもらったって言ったら、割とこう、幻想的なシーンだったら残しました。俺、あのシーン結構良かったよね。面白かったね。
あとゾンビってさ、頭を狙えばいいんでしょ。
一応ルール
として。さ、うん、頭狙わないからさ、うん、なんでなんでみんなゾンビ映画してるのなんで頭狙わないのと思ってさ。
ゾンビ、あれ頭狙わなかったっけ。
あんまり狙ってない、ね、あんまり狙ってないから、ちょっとそこがね、ちょっとね、ちょっとじれったい感
じ。体を狙ってたよ、
体を狙ってた。
殺してる感がないって
こと。そうそうそう、あとゾンビ映
画とどめを刺した感
が、ね、そう、本当はやばいんだったら、うん、頭をさ、バンバンやっちゃえばいいんだけど、じゃあそうじゃない、ちょっと違ったって感じ。
結構意外にメイクちゃんとしてたからね。
西村映像です
よ。そうそうそう、なんかすごい面白かった、
ね、あれって今本当もう日本で特撮ってのはあの人ぐらいでしょ。
何でもやってるよね。
何でもやってる、
大体あの人がやってるよね。
やってる。逆に言うともうカラーが見えちゃうんで、西村映像だと血のりブシャーっとこうすっごい出て、あ、血の雨が好きなんですよ。まあ、俺たちが見た映画だとエコエコ技とかね、あれの回収、あれのマスクはひどい手抜きでしたけどね。もう一つ俺やってるのがあれだよ、あの通天熱帯魚の死体。
あ
れ西村です。
あれすごかったけどね。
あれでもね、どう？
あ、いや、あの血の上もさ、バーンってなんか人んちの壁にさ、血の上に大丈夫かなと思った
オーディオコメンタリー聞いたんで。ちょっと笑ってました。あー、やっちゃったなと思ったんだ。やっべーと思ったんだ。
でしょうね。
ほら、やっべーと思ったんだけど、まあ、残しとけ、残しとけ。落とすの大変でしたみたいな話を。
落としたんだった
ら別に。最初のゾンビにさ、食われるところでさ、ちゃんちゃん違うさ、あの段階でもうこれを多分笑いとしてやってたなって。あそこまで行った段階でそんなの俺気になんなかった。壁とか。
あー、なるほどね。
面白くなってやってんだから、うん、
あとね、すごかったのはもう DVD 入れた途端スタートしたの
ね。
あれすごかったよね。
そうだね、うん、あの最近何もない感じ。
そう
だから本当に独立系なんじゃん、ね、これね、うん、コメントで聞いてたら、うん、この市の町おこしムービーなんですね、うんうん、
だから、その辺がやっぱ違うよね。違うっていうかやっぱり他の地方発の町おこしムービーとかだったら、そうそうそう、あんな題材やりたがらないもん。
すっごい怒られた。
やっぱり怒られた。
出来上がりを見て、すっごい怒られた。シナリオの段階でまさかここまでやると思わなかったんですって。
でもシナリオ OK 出た。
シナリオ OK 出てるんだ。だからそこまで書いてなかったんだけど、西村映像が参加したのに、よし行けっつって、わーってやっちゃって、止まらなくなっちゃったんですって。もっとおっとおっとおっとってやって、できましたっつって、みんなでわーいっつって見せたら、すっごい怒られたんですって。いや、これ参っちゃって。こらねえだろっていう、お前。役所のお金使ってこれねえだろ。でも実際。
でもやった方がいいっすよ、でも本当に。このぐらい、あの地方初のさ、作る人は。
あれはだから、あの地元のエキストラの人たちが、おじいちゃんおばあちゃんが、ゾンビメイク喜んでやってくれて、あの、さ、なぜか、あの、インターネットで告知したら、なぜか黒人の人が来ちゃった。
黒人も出てた。
出て
あれは、米兵っていう設定からだ
と。ちょっとね、こっちも怖かったって言って、どうしたもん、これ。でもさ、出すかって。でも、これぐらいさ、力あった方がいい
よ、ね。いいよ。だって、今まで見た地方初の、うん、映画とか、もう毒にも薬にもなんないような。
へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、
へそ、へそ、へそ、
へそ、へそ、
へそ、へそ、
へそ、
へそ、へそ、へそ、
へそ、へ
そ、へそ、へそ、へそ、
へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、
へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、へそ、話と関係なく名称を織り込んで、観光地を織り込んでみたいなのを。
実は泡ダンスもそうだ
った。泡ダンスもそうだ。泡ダンスもそうだ。ね、あんな毒にも薬にもなんないようなさ、もうやるよりは絶対こっちの路線の方がいいって。
だってこれは、本土に持ってきて、見せていけば、えっていう風に、映画好きな人だったら面白いっていうクオリティだし、毒もあるし。だから監督結構作詞ですよ。 行政から引っ張ってきたこれ。あ、ね、結構さ、そうですよ。あとブローカーみたいな人がいなかったのか、
うん、あだろうね。だからそうそうそうそう、
コーディネートするからって言って、うんうん、中間搾取して、うんうん、シナリオに口出すような人
がいなかった。そうそうそう、多分そうなんでね、うん、ブローカーみたいな地方発ムービーブローカーみたいなのがいるんだよね。
そうそうそうそう、う
ん、で中間搾取して間でね、なんかいろいろやってみたいな人がいない、いない。だからやっぱり地元のスタッフ使ってっていう、やっぱり沖縄ってさ、やっぱり沖縄の人って地元愛が強いからさ、沖縄出身のアーティストとか地元に帰ってやったりするじゃん。やっぱ地元に住んで地元で、インディーズ、モンゴル800とかも地元に住みながらインディーズでレコーディングして全国発売みたいなのやっちゃうから、やっぱ強いんだよね、みんな戻ってくるから。
あのね、うん、現場ね、西村映像の人がコメンタリーで言ってるけど、うん、友達の監督とかディレクターはね、カメラマンって来るんだって、うん、一緒にやろうぜって、うん、で3カメぐらい使って撮ってるの、うん、これ、うん、地元と東京の方だとちょっと、ね、信じられないって、うん、これだけ言ったら、うん、インディーズで横に繋がるのって仲がいいっていうのが、うん、ほんで地元の映像作ってる人たちの結束力が強いから、うんうん、すごくいい環境なので驚きましたって話をしてて、
なんかそうなんね、うん、だから他の地方発のムービーとかだったら東京からスタッフがガンガン乗り込んで、
そうでしょ、だからそういうこと
だ、東京のなんか映画監督とかがちょっと来てみたいなのが多いから、うん、やっぱダメだよねって思っちゃうんだよね。
だからわざと名称とかさ、うん、まあだからさすがに地元だからね、うん、ほら歌姫がどうこうってするじゃないですか、うんうんうん、の前で歌い映さないあたりはさ、うん、多分本当にビビってたな。これギンティ小林さんとか、うん、ああいう人たちが行くと本当に映しちゃうわけよ。歌姫でひどいことやするわけよ。地元の人だからやっぱりできない。うん、だからその代わり、沖縄の名所みたいなものって、うん、わざわざ出てこないんだけど、うん、地元っぽくてよかった。
そうそうそう。だからさ、名所とか映したから、地元が出るみたい、地元感が出るみたいなのは、やめた方がいいんだよ。はっきり言って、地元の人が、地元のスタッフで、地元の監督が撮って、地元のさ、うん、出身の役者さん、ちゃんとした役者さんが出れば、やっぱりその地元色っていうのは、それだけで出るような気がする
から。これだから、その証拠ですよ。
うん、そうそうそうそうそう。まあ、沖縄っていうのは、まあ、濃いところだから、まあ、それもあるけど、やっぱりそんな感じでやっていかないとダメだよね、地方発っていうんだったら。うん。そんな観光地とか映してください、入れてくださいみたいなさ、うん、売り方じゃ絶対面白くないよね。うんうん、たまにまあ、ロケハンとかでもちろん名所がそのシナリオの流れに合ってればいいけど、無理やりね、ぶち込んでくださいみたいな感じでやってると。
でも基本そういうことで成り立ってるものでしょ。
まあまあまあ、それは地方発ムービー、
ね、
税金とかって言ったらまあそうなんだけど、でもそれだと面白いもの作れないよね。
これはだから、一つ、いいモデル
です。いいモデル
素晴らしい、素晴らしいと思うんですよ。うんうん、トンちゃんがいまいちちょっと不調だったよ。
そう、そうだよ。ちょっとそう、ゾンビあれ、なんか普通っぽいな、うん、別にあれ、大丈夫だったみんな。そうだ
ね。いや、もう、ギャンコ殺されるところはすごい良くなかった。
ああいうのはいいだ、手が取れたりとか、ああいうところで全然いいんだけど、うん、もう最後の方が、なんだこれ、最後の夜のところは、なんか血も出なかった。じゃあまあその、
まあまあまあまあ
まあまあいろいろ事情があるし、
あそこ掃除するないでしょ、
食べ物だよ、
食べ物だ
から、そうだから、そうそう、スーパーマーケットだからさ、うん、だけどうんみたいな感じになっちゃってさ、
落ちは落ちは
落ちはね、落ちはうん、いやあれはもうそうなんだ、途中まで良かったんだけど、
落ち結構好きですよ、楽しく。まだやってる
みたいな。まだやってるって感じなんだけどさ。
ただ俺もしゾンビになったら、もうゾンビになったら風呂屋はやりたくないなっていう。もうみんなと一緒に外うろうろしてるっていう気がしたけど、こっちもなかなか楽しくて。でも娯楽映画としては、本当にもう少ない予算でしょうけど、大したもんだろ、
大したもん
だ。大したもんです。大したもんです。なんか次またホラー撮るんだろうかな。頑張ってねって、うん、沖縄結構ホラーやるね、沖縄の階段もそうだった、うん、怖い話もそうだったし、岸本さんもやっぱり沖縄に対してホラー撮ってるし、うんうんうん、面白かった、俺も割と楽しみました、うんうん、時間もうちょっと短く長かった方が良かったかなと思うけど、うんうんうん、だって ちゃんとこうドラマがないとさ、最後みんながあそこまで行ってまだ映画撮ってるっていう情熱が伝わってこないから、店の専門でこうやっちゃってるからさ。沖縄行きたいなぁ。
沖縄いいよね。はい、はい、よかったです。
はい、はい、
はい。じゃあ。